キャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。街を行くオフィスレディの羽織る上着が黒や紺からベージュやパステルカラーになってきました。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上貴子17歳です。
おいおい、
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、
さて、もうすっかり春ですね。
春ですね歌いたくなるね。なんか実際にはいろんなとこまだそこまでは行けないんだけど、旅の本みたいなのがよく旅行会社が発行している小雑誌みたいのがお家に送られてきたりするじゃない。最近それを見るのが好きです、
うん、なんか旅行雑誌、ほら私地図見るのも好きじゃない。
そうだった。
なんかああいう旅行ガイドブック、うん、ああいうのって見てるだけで癒されるし
ね。なんかこうね、いつ行けるかってなるとちょっとどうかなっていうタイミングもあるんだけども、本当ワクワクするよ ね。
そうね。
あと私ね、最近ね、そんなに予定もないのに旅行カバンを買いました。
それってスーツケースってこと？
あのね、スーツケースじゃない、うん、割と大きめな、なんだろうな、4泊5日ぐらいしそうな感じの
ボストン
バッグっていうのかな、なんか持ってなくって、そういうのってなんかちょっと例えば1泊2日2泊3日ぐらいと来て、私たちガラガラっていうのも、あれなんていう、あれが
あれスーツケース
っていうんだっけ、あの、車がついている、なんかあれとちょっとサブバッグみたいのが多いんだけど、なんかもうちょっと大きいボストンバッグみたいなのを持ってなかったから、なんかもうそろそろ行けるんじゃないかっていう期待を持って今年または来年わかんないんだけど、このバッグをいつか使いたいっていう気持ちで買っちゃった。
わかる。でもいいよね、そういうなんか先にさ、ね、こう希望っていうかさ、
そうよくなんかダイエットするときに細いワンピースをなんかこう買って吊るしといてこれが着れるようにみたいなのじゃない、
ちょっとそういうのに似てるかもね。
あ、いいですね。これからね、皆さん暖かくなってね、いろいろちょこっとねお出かけできたらいいです ね。それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
はい、
最近なかった？
最近ね、
この間ちょっとほら華道の話なんかをしたじゃない。
あ、したね。
ね、それで二人ともちょっと前に習ってたんだよねなんて話をしたんだけど、それからちょっと展開があって、私華道を習い始めました。
素敵。
まさに35年ぶり。
うわ、
それはどういうきっかけで？
あのね、一番のきっかけはね、今実を言うとちょっとあんまりは今まで話してなかったんだけど、今母をと一緒に住んでいまして、母がちょっとやっぱり体がね、不自由な部分もなかなかこうほら普通の人みたいにかといってすごい悪いわけじゃないんだけど、いつでも外に自由にお出かけできるっていう感じではないので、お家の中が割となんか全てみたいになっちゃってる中で、お花を飾ってあげるとすっごく喜んでくれるわけ。こんなに に喜んでくれるっていうぐらい喜んでくれるから、あ、これまた私前習ってた華道を始めて、行けたらもっと喜んでくれるなっていうのが、再会のきっかけになって、で、あっちゃんは、古流
っていうね。古流片場未開。
そうだよね。はい、そういう流派で、うん、私は池の坊っていうのに昔入ってたから、うん、じゃあまたそのまま昔習ってたから池の坊を習おうかなと思って、うん、で、ネットで調べて、近くで習えるところを連絡して、そこに行ったんだけど、やっぱり先生がね、にお話しして、実は、私は高校1年生から、高校1,2,3で卒業してから、また、5年ぐらいかな、今度は、高校生の時は近所 の、おばあちゃん先生のところに毎週習いに行ってたんだけど、ここ卒業してからはなんか池の坊学園みたい なんかお茶の水にある、そ、本部に習いに行ってたの。それで、結構そこまでやってたから、その話を先生に したら、じゃあでもその間35年空いちゃったから、じゃあリハビリねって言われてもうそれもなんかちょっと楽しいっていうか嬉しいっていうか、もうまさにそうだなと思って、だってその間にちゃんと時々行けてれば覚えてるとは思うんだけど、やっぱりいろいろ忘れてるし、あ、もう本当にリハビリですって言いながら習い始めたんだけど、これをやりだしたらまあ楽しい、なんか私ほらDTM を習ったじゃない、去年の、あ、だっけ、落としとしたっけ、年1年の目標、DTM を私やるって言って習い出して、それはそれで楽しかったんだけど、結果DTM ってやってる時はやっぱり苦しいというか難しい、難しいと思って、で楽しい瞬間もあるし、もちろん曲ができたら嬉しいんだけど、総合するとやっぱり大変。
ああ、なるほど。
そう、それで今ちょっとお休みしてて、で曲もね、何曲か作れるようになったんだけども、これはプロの方に頼んだ方がいいんじゃないかみたいな気持ちになるぐらいでもまあ勉強したことは悔いもないし、すごい良かったなと思うし、またいつか機会があったらなんか老後やりたいなって気持ちはあるんだけど、お花の方はもうとにかく楽しくて、最初から最後まで。で、お教室行くと、まずお花を、渡されるわけ。で、いろんな生徒さんがいて、その、まあ、どのぐらいの力があるかによって、生けるお花も違うんだけど、まず、どのお花を今回生けるかも、その、行ってみないとわかんないから、あ、今回はこのお花なんだって思って、だいたい3種類を生けるの。そう。それで、あ、そっか、今回雪柳なんだとか、あ、今回は極楽鳥なんだとか、バナなんだとか、こう、桃の花なんだって、毎回、その、どんなお花かもワクワク感。で、このお花をどうやって生けるかっていうのも、たった一つの正解はないし、
そうね。
ね。で、こう、枝を切る、葉っぱを落とす、で、ちょっと、切る、いける、いや違うなと思って、もうちょっと切る、いける、で前の方にする、後ろにするっていう中で、もうどんどんこの表情が変わって、たった一つこの葉っぱをここに置いただけで、うわ世界観変わるぐらい、お花をちょっとこっちに置くかこっちに置くかで全然違うし、で池の坊ってマイナスの美学なんだって。フラワーアレンジメントって、なんかこう増やせば増やすほどお花を、もうどんどん素敵になっていく、なんかそれこそ私たちもお花屋さんで買うお花、フラワーアレンジメント買うときに、3,000円よりやっぱり5,000円の方が豪華、素敵、8,000円だったらもっと素敵みたいな、もちろん小さなお花でね、素敵なものもあるけど、やっぱりプラスされるなんか素晴らしさってあるんだけど、池の坊はいかに少なくいけるか、だからうわってやりたいんだけど、そのお花の命をこう慈しみながら、少ない枝で広がりを演出するっていうところが難しくて、自分はいただいているそのお花すべてをこういけなくなっちゃうんだけど、そうね、 最終、うんうん、最後に先生に見てもらうと、うん、パチパチパチ、あ先生やめて、 その花はそこの枝はなんて言うんだけど、すごいそういう感じで整えられて、うん、でも結果すごい素晴らしくなったりもして、でもそ あのパチってされたお花も全て持ってお家に持ち帰られるから、うんうん、剣山に生けるお花と、うん、そのまあパチンってこうねなっちゃった小さなお花も全て小さな、うん、こう花瓶に全部こう、うん、ほら生けられるから、うん、それ2種類楽しめるわけ。
そうね、
そう剣山の中の池の坊の世界、うん、そしてそこでは使わなかったお花を、うん、花瓶に小さな花瓶にこう入れていく楽しみと両方楽しめても、あ最高あでもやっぱり何かこう習い事っていろいろあるけど、うん、こんなに自分が楽しいと思える習い事にもう一度、うん、今巡り会えてよかったなって今気持ちなの。
本当だね。でもそういう意味ではお母様がさ、うん、こう導いてくださったっていうか、
本当にそうかもしれない、
ね、
母のあんな笑顔を見なかったら、うん、もうちょっと後だったかも、なんかね、うん、自分の中で、
うん、
もっと老化の楽しみってちょっと思ってたんだけど、うん、今再会してよかったなって思って、
うん、本当だ、いいな、私もなんかやり始めたくなっちゃった。
あ、本当、なんかもしあっちゃうもんね、
ま、うん、始めたくなった
な、
ね、
なんかお花屋さん行くと、うん、普通にお花買うだけで結構なお値段するじゃない。
そうよね、
もう3000円とか5000円、もうあっという間、あれこんだけちっちゃいお花これだけなのに、あお高いですねってまあね、それだけの価値はあるからね、うんうんうん、素晴らしいことなんだけど、そのレッスンに行くとちゃんとレッスン料に、うん、それこそ1ヶ月のレッスン料がいくらだったっけな、なんかまあそのいろんなコースによるんだけど、それこそ6500円だったり8000円だったり、
うん、
で月2回でお花の料金も入ってるの、
うんうんうん、
でそこで行けられる楽しみ、お家に帰ってまた行けられるから、うん、なんかすごいありがたい習い事だなって思っちゃって、
隔週ぐらいだと
そう
ちょうどいいっていうか、こう、
ね、まさにそうなのよね、
ちょっとしおれてきた時にまた新しいのが来るから、
そうなので、そのために違うお花、うん、わあ今回はこのお花なんだって季節感じられて、もう幸せです、
いいな、うん、私も始めたくなっちゃった、
ぜひぜひね、
はい、それでは純喫茶アネモネアル営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネ R、 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのとーというエピソードをご紹介するコーナーです。
だいぶトホホだけど、あなたのトホホもフォローしちゃうわよ。では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
お客様ネーム、そろそろお花見したいさん、
いらっしゃいませ。
きっこ姉ちゃん、あつお少佐、こんにちは。
こんにちは。
僕には苦手なことがあります、
うん、
それはレジでの支払いです。
もう
今っていろいろな決済方法がありますよね。
はい、
現金、カード、QR、 交通系 IC、
うん、
僕は QR 決済をよく使うのですが、まずそのアプリを出すのに手間取ってしまいます。
わかる。
エラーなんて起こったらもう慌てて、あ、現金でと言ってしまいます、うん、便利な時代についていけるようでそうでもない、この気持ち分かってもらえますでしょうか。
あなたのトホホ、あつこもすっごくトホホ
しちゃった。
これさ、
これさ、
このレジ問題さ、
本当に
レジ問題について語りたいよね。
語りたいわ
今さ、うん、そしてあのこの QR 決済っていうのをなんか、うん、あの何現金じゃない、何、
キャッシュレス決済、
キャッシュレス決済、
キャッシュレス決済
はまあポイントがついたりすることもあるし、うん、あとなんか現金よりもキャッシュレスの方がこう、うんうん、あの何、人とのなんてお金の受け渡しが少なくて済むからっていうことで使いたいじゃない、
使いたい、
ところがところが、
うん、
まずこう本当にそろそろお花見したいさんと同じようにレジに行くとまずカードを出すなり、うん、アプリを出すなりっていうことをしなくてはいけないです ね、
う
ん、
そうね。
それで、まあ、それがコンビニだったりすると、うん、ポイントカードを出さなきゃいけないっていう作業がありますね。そしてまず店員さんから、あの袋をお使いですかって言われることがありますね。で、袋をお使いですかって、結構ですって言うと、うん、その袋詰めを自分でしなきゃいけないっていうことがあるよね。
あるよね。
それでその上のこうカードを置いたりこうタッチしたりするわけじゃないよ。
そう、
もうさ、一人何役やればいいのっていうような
わちゃわちゃするよね。
本当にこれ、あの一人だったらいいけど、後ろに並んでたりすると、そうそうそう、あのポンタン持ってるけどありませんとか言うよね。もうなんか無理
とか、ね、
出せない今みたいな、
ね、
あるよね。でも挙句の果てに、うん、私先日、あのつい先日起きたあの事件を聞いてください。
聞きますよ。
それぞれ、うん、ポンタカード出す、カード出す、袋いりませんって言って袋詰める、とっても仕事帰りでちょっと疲れてた、で、私その時ワオンっていうのを使いたくて、
ワオンっていうやつ、
そうそうそう、で JAL カードにワオンがついてるやつだったの、でこうそれをこうワオンって置いて、多分置いてこう自分のカバンに入れちゃったんだろうね、商品を、でそのまま帰りましたとさっていう。前あの去年だったか一昨年だったか、カードをコンビニで落としたっていう話の第2弾、
待って、あれと別
あれと別、
誰かあちゃんについてサポートして
翌日になってお財布ってさ、うん、あ、前回の収録の時に、うん、きっちゃんとさ、私とさ、お財布が色違いだっていうことが判明したじゃん。
びっくりしたよね。
びっくりしたよね。
同じあのメーカーの同じ形の色違いだったんだよね、
う
ん、
う
ん、
ね、う
ん、
であれでさ、こう2人でさ、これってこうカードを入れるところがこうスカスカしないから
きついのよね、うん、ちょっと入れるのがね、うん、
カードを落とすことがなくていいよね、
う
ん、っていう話もしたじゃない。
した。
で私そのカード あのポケットにいろんなものをこう、うん、
何ポケットかあるからね、
そうそう、うん、で翌日開けたら一箇所に、うん、ないわけ。
そっかそっか、全部入っているはずのカードが一つあのなんか留守みたいな、
お留守になってたのね。一つ留守してて、これをどこに出かけちゃったかなと思って。
でも落ちるわけないわよ、あの、ね、あのお財布、
ね、きついからね、
きついからね。
これは何がないんだろうなと思ったら、ワオンのその JAL カードがなくて、ちょっと待って待って待って、これ使ったのいつ？
と思ったら、うん、前日に仕事帰りに、うん、あ、ローソンに寄ったんだなっていうことが判明してで電話をしたらもう前回同様、本当に日本って神よねみんなね、
神よね、
コンビニの店員さんもさ、あ、届いてますよって言ってくださって、
神よかったわよね。
私の運転免許証と保険証一緒に落としちゃった事件も彷彿するぐらい戻ってきたじゃない、
来た
よね、あれ思い出すわよね、本当によ
かった、
ね、でもあのあっちゃんのそれもだいぶ大切なやつだよね。だって買えちゃうもんでしょ。そう、それ
そうなの、結構なあの現金っていうか、なんていうの、
そうよ、
その残高、
現金よ、それ
何千円か分入ってるから、
入ってるじゃない
ねえ
でもあのこの間ね、その落としちゃったわっていう時からね、数ヶ月ね、早かったわね、割とね、
本当にね、
大丈夫かしら、
一回やったら懲りるのかなと思ったらまたやるのね
1年空けてほしかったか
そうよね、
早まったわね、
早まったわね、
でもどんまいだわ、みんなやってるんだもん、
そうね、
うん、
人は簡単には変わらないのよ
はい、
はい、長くなりましたが、そろそろお花見したいさん、ありがとうございます、
はい、安心していただけましたか、では次の悩めるお客様です、
はい、
お客様ネーム愚か者さん、いらっしゃいませ、厚尾少佐様、僕の懺悔を聞いてほしいです、
はい、懺悔、
この前一人で映画館に行って会場と同時に中に入り、始まるまでワクワクしながらポップコーンを食べていました、
はい、
コートも脱ぎ飲み物もセットしてポップコーンを抱えてワクワクした姿は、周りから見たら、あ、この人を相当楽しみにしてたんだろうなとすぐわかる感じだったと思います。そろそろ CM も始まるという時に、うん、僕のところにスタッフさんがスタスタと歩いてきました、
うん、
あの、申し訳ございません、このスクリーンは今から清掃でしてと
どういうこと
と思ってチケットを見たら、なんとスクリーンを間違っていました。
通りで僕以外誰もいないわけだ
スタッフさんたちも動揺したと思います。何も始まらないスクリーンの方を向いてポップコーンをずっと食べているおじさん
申し訳ない&恥ずかしさがすごかったです。少佐、この恥ずかしい気持ち分かってもらえますでしょうか
もうとほほかわいい。
そうよね、
かわいいわよ、
かわいいわよね、もう愚か者さんねでもあの違うスクリーンに無事たどり着いてね、
そうよ、しかもほら CM のあたりだから、
CM のあたりだからね、
ねえ、
うん、永遠とそこにいたわけ
ねえ、ま
あ、じゃないんだもんね、
ねえ、
よかったと思うわ、きっと見られて映画も楽しかったと思うし、
そうよ、でも私思ったの、これを読ませていただいて、
うん、ポップコーン食べられるようになったのよ、
あ、そっか、食べられなかったんだっけ、
一時期
ほら、まあ、あのね、まん延防止のね、まん防とかもいろいろあったし、あの映画館 OK ですが飲み物食べ物禁止ですみたいな時期があったから、あったし、あの時も悲しくって、
そっかそっか、
でもなんか映画館の方も工業的にそういうのをやっぱ売らないと存続していくのも大変だろうなとも思うし、かといってね、あのまあ食べたり飲んだりもう危険だからっていうのももちろんわかるけど、今のメールを読んでポップコーンよかったと思って
本当だね、
私もこの間ポップコーンデビューした映画館で、
本当に
幸せ、
幸せよね、
なんかさ映画館で食べるって なんだか幸せなのよね
どういうことこれ、
なんでなのかな、
なんでなんか
暗いから、
暗いから
そうかもね、あと今からワクワクする
ワクワク
映画が始まるワクワク感と、ワクワク、
え、あっちゃんポップコーン何味が好き、映画館
ポップコーン、やっぱりキャラメルが好き、キャラメル美味しいよね、
今あとハーフ&ハーフとかもしね、なんか半分に分かれててしょっぱいの半分キャラメル半分みたいな、
しょっぱい甘いしょっぱい甘いみたいな、無限
ループよね、
よね、
よかったわね、愚か者さん
しみじみ
しみじみ、ちょっと今ポップコーンで頭がいっぱいになっちゃって
え、飲み物
は何飲むの、あっちゃん。
私はやっぱコーヒー、あったかいもの飲みたくなっちゃうから、やっぱコーヒー、ホットコーヒー買っちゃうことが多いけど。
私も。
本当に？
私、前も言ったかもしれないんだけど、うんうん、映画見るときに、うん、途中疲れて眠っちゃうっていう、あの、よく、もうある、すっごいその確率が高いから、やっぱブラックコーヒーを飲んで、絶対眠る、眠る前と思って、あの、カフェインを入れて、最近は映画を見るようにしています。
大切だよね、そこもね。
そう、やっぱいいね。なんかコーヒーとポップコーン。
ポップコーン。
苦いコーヒーと甘いキャラメルポップコーン。
行きたい。
もう行きたいね。
ね、
行きたいですね。
ね、
はい、愚か者様、安心していただけましたか？はい、ということで、本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある。みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこの、それわかるわ。コメントちょっと長めでした。
純喫茶、アネモネアール。
今日の純喫茶アネモネアールも閉店の時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員のクロイワです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日もふつおたをご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
お客様ネームロジックアットマークサプライズ家庭教師さんからです。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこさん、こんにちは。
こんにちは。
今こちらのアネモネアール過去放送を聞かせてもらっていました。
はい、
あの130回ですね。
うん、
でそしたら漢検1級に挑むリスナーさんの話を聞いて驚きましたよ。
うんうんうん、
実は私も漢検1級を目指している立場なんです。
へえ、すごい。
2016年3月になんとか漢検準1級に合格してるのです。
すごい。
漢検1級は準1級と違ってとんでもない難しさで、私も全く歯が立たないありさまです。お姉ちゃんたちのラジオを聞いて漢検1級仲間と間接的に出会えたのが嬉しくなって報告したくなりました。私ももし漢検1級に合格できたら報告メールをしようと思いますので、その時をのんびり待っていてください、ということです。
うわ、素敵。つながってる。なんかみんながつながるっていい ね、
ね。なんかこの方はですね、他にもなんかいろいろな検定を持ってらっしゃるみたいで、すごくたくさん数件とかいろいろ書いてくださったんですけど、宝地図ナビゲーター、キッズコーチ検定1級とか、すごいですね。いろいろあるんですね。漢検、英検、数検、いろいろ書いてありますよ。
うわ、
すごい。なんか目標があるっていいよね。
そうですよね。
漠然とやるよりもね。
そしてこのラジオで間接的にお仲間を見つけてくださったっていうのが、それがまた嬉しいですよね。
そうだね。ラジオってそういうのがあるからいいよね。
確かに、
なんかこうつながってる感が、リスナーさんとして、私もラジオよく聞くんだけど、なんかこうね、リスナー同士でつながってるっていう感覚が常にあるから、聞いてくださってる方もね、そういう気持ちになってくださってるんだなと思うと、とてもありがたい。 確かに、あのあっちゃんのね、ペンネーム完熟マンゴーさん
思い出しちゃったけど
素敵なね、ペンネーム
の中でね、あの聞いたりしてるんだもんね、あっちゃんもね。そうね、
なんか投稿したくても、そのラジオネームがちょっとインパクトが強すぎ
て、あ、逆に今ちょっとね、恥ずかしい、ちょっとね、目立っちゃうっていうのがね。
そうそうそう、あのもうほぼほぼリスナーさんにバレてるじゃない、私だっていうことが。だから
そうですね、
だからちょっとなんか投稿したくてもできないっていう状況に今なったりする。
今ちょっとそういう時期に、
今そういうゾーンに
入ってる
か、もしくは違うなんか完熟ピーチとか、そういう
分かる分かる、
違うジョネームにするか、二択を迫られてる。
そうね、もう一人の私みたいな感じで ね、
完熟はつけない方がいいんじゃないかしら。
ちょっとバレちゃうかもしれない、
ね、バレちゃうかもしれないわね。
完熟何
々、もう新たな何かね、なんか面白いなっちゃうね
本当に
でもよかった、素敵な、はい、お便りありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます。さて、
このお店では皆様からのメールお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。
皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生参加のお仕事アンソロジー明日はきっと、山本文夫先生の文庫版パイナップルの行方、山内真理子先生の文庫版選んだ孤独は良い孤独、吉川トリコ先生の文庫版女優の娘が現在販売中です。そして柚木麻子先生の単行本ついでにジェントルメンが4月8日に、宮城彩子先生の文庫版手のひらの楽園が5月30日に発売になります。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、ここで敦子のプチ情報です。
はい、
今日はまた文芸アネモネの先生方のお話なんですけれども、
はい、
これは今回の配信って4月3日だから、
うん、
明日、うん、4月4日月曜日から始まる文化放送の新番組、
はい、
西川彩乃さんのおいでよクリエイティブという番組が4日から始まるんだけど、
はい、
この番組の月曜日のコメンテーターとして、
はい、
山内真理子先生が登場されるということです。
わーい、真理子、ね、真理子風、同じ文化放送さんで、
ね、
はい、
本当にマリコフにはさ、うん、声優と作家の秋日和の時にもね、
う
ん、
そうだった、
出てきていただいて、
ね、
話が面白いしいろんな知識があるから、
そうだよね、
はい、
ね、
こういう、ね、おいでよクリエイティブっていうことはそういういろんなね、うん、クリエイティブなお話聞けるのかも ね、
午後3時から
3時半から
3時半からですね、ごめんなさい、うん、
わあ楽しみだ ね、
ね、 ね、
また一つ、皆さん、ね、うん、楽しみが増えましたよ
ですね。
はい、そして次回の純喫茶アネモネアールの配信日ですが4月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上紀子と田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。